今日の水戸黄門様は先週に引き続きお二方お越しいただいております。元国土交通省事務次官の安富正文先生、そして発光自動車工業株式会社代表取締役池田新八先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも高橋真也です。先週はね、半導体の話で、
はい、
終わりましたんですけど、
いいところで、
いい、先週も今週もね、
はい、
赤バラの仲間のね、岡崎さんって、
はい、
とそれとこの人面白い人ね、後藤君って、
後藤さんですか、
面白いね、
お久しぶりです、
見学に来てあるんですけどね、
ええ、
まあ昨日も一緒に岡崎さんは、
はい、
もうレギュラーでご飯を一緒にいつもラジオの前で食べるようにしてるんです。岡崎さんええ感じやね。
そうですね、
後藤君は若いって面白いしね、はい、人間っていろんな人おるな思いますね。
うん、
半導体の話はね、何か言いましたらね、はい、僕ね、日本はものすごい間違ったと思うんです。
うんうん、
それなんでかって言ったら、イノベーションとか技術っていうのはね、伝承すべきもんなん、
うん、
ところがね、バブルの時に半導体も、まあ、いろんなアメリカとかいろんな思惑があるんでしょうけれどもね、うん、日本はどんどんどんどん後退しちゃったんですね、
うん、
で、産業的に後退するいうことは伝承してないようになってくる。これが怖い、
うん、
技術っていうのは伝承するから技術なんですよ、
うん、
でイノベーションの本質っていうのは新しい何かじゃなしに伝承できるべき技術者を育てることなんです、
うん、
でそれは技術だけじゃなしに組織も人間も全てイノベーションせざるを得ないのに、はい、特にネット社会っていうのは実はものすごく怖いのは、イノベーションの本質は機械だけで捉えるんじゃなし、総合的なイノベーションなんです、
はい、
そしてそこにおいて何が一番問題になってくるか言ったら、技術っていうのは油断したらなくなっちゃうんです、伝承できないから。で、日本人ってものすごく賢いことしてるんですよ、
うん、
古代から何や思います？
何でしょう。
古代から
それをものすごく守ってます。
それを守る、
なんでかって言ったら、うんうん、
はい、
古代は人間が生きる寿命っていうのは30年40年ぐらいでもんですよ、うんうん、そうしたら20年ごとに社変えていくでしょ、潰して、伊勢神宮なんか、
うん、
というのは20年ごとにあれは技術的なイノベーションを守ってるわけですよ、
うん、なるほど、うん、
というのは人間がそれをずっと伝えていくわけ、
うん、
そしたらそのままの社を40年50年経ったら、
うん、
もうその社を建てる技術は誰も経験してないから、
うんうん、
同じ社を建てることができないから、
うんうん、
それをやっぱりさ、20年経ちました、
う
ん、今やったらこの社を建てたやつが生き残ってるから、
うん
うん、もう一回これを潰して同じやつを建てましょうっていう伝承してるわけです、う
ん
う
ん、なるほど。
ところが半導体においてはもうあと何年かしたら伝承できないぐらい技術者が、そろそろでしょ、
うん、
30年以上前にトップの半導体技術持ってる日本が30年間遅れちゃって、気づいたら今トップの半導体技術というのは日本にはないんですよ、
ね、そうです。でも外に
台湾なんです
よ、ね、うん、
ということはそれが今頃気づいちゃったんですよ、
うん、
これね、やっぱり政治が悪いと思いますよ、
うん、
それがその本質。それから車もね、いや、そうなりかねない。というのは今 次の段階に来てる EV においても、うん、日本の技術は中国にも負けちゃってるわけですよ、うん、本当は、
うん、
というのは売ってないねんから、
うん、
売れるものを作ってないでしょ、
うん、
技術は日本はすごい言うたって、うん、売れるものを作ってなかったら、
う
ん、宝の持ち腐れでお金が入れへんかったら国は回りませんから、
う
ん、
そうですね、
そこはですねやっぱり僕は日本ってどうなってんのかなと思って、何もかも半導体もそうやし車もそうやし、
うん、
果たして先生これね進んでるものって今日本何なんですかね、
何なんですかね、今半導体技術全体との製造技術も含めてなかなか大変、まあね、中国 台湾とかああいうところにどんどん、あ韓国もそうです、サムスン天使、
うんうん、
だからあの今なんとかなんとなく言われてるのはその部品でなんとか日本はその、
はいはい
はい、やられて、
はい、
なんとか技術をあれしてると言われてんで、まあ、そこら辺をじゃあ部品はもう確かに部品それらの素材自体はものすごく日本的な技術素材の研究とかそういうことも含めてあるんだと思うんですけども、それをもっとこう磨いていかなきゃいけないと同時に全体としてやれる力をまた蓄えないとね、結局部品提供事業に単なる部品提供事業者になっちゃうのって話になっちゃうから、それを全体構築するような形での組み立ても含めてね、これからどうやって技術を、
うん、
まあ、さっきおっしゃったように伝承していくかということを真剣に考えないと、まあ、そういう意味で今度 TSMC とかあの熊本とか、うん、あの千歳でラピラスとかいろいろやってる、これがどういうふうに展開していくのか僕もよくわからないけど、専門家じゃないんでわからないんですが、なんとかあれを成功させてそういう実態をねちゃんとこう日本経済の中に、染み込ませていきたいなと思いますけどね、
僕ね世界の中小企業になりたい、ね、
そう
部品屋さんは中小企業なんですよ、
う
ん、
そうですね、
だからその部品屋さんが本体で物を売れる製品にできた、
うん、
例えば松下にしたってもう全部製品を売ったから、うん、儲かって日本が活性化した、でその製品の一部の部品供給するために、東大阪が中小企業の町として部品提供を栄えた、
うんうん、
ただ本体の製造機械を集めて一つの製品とし、うん、する本体が弱ったら、結局よかった中小企業も全部潰れていったわけでしょ、
うん、
それここの本体製品として世界に送っていく力がなかったら国家滅びますよ、
うん、
そう現にあれですよね、あのスティーブ・ジョブズが開発した iPod とか、
はいはいはい、
iPhone とか、
はい、
ああいうのも本来はソニーも iPod 的なやつは、ま、もっと前はあのカセット の, あの、
うん、
ウォークマンですけども、うん、ウォークマンからテープからあのスティック の, あのメモリーにして、はい、iPod 的なやつはソニーが最初に作ってるんです、
う
ん、
そうですね、
でもそれをあるいは iPhone にしても NTT ドコモがガラケーに i モードを入れてんですよ、
うん、
でもうまさにガラケーでインターネットができる仕組みを、
はい、
それを全世界的なあれに仕組んでやれなかった、うん、それをやったのがスティーブ・ジョブズですね、うん、iPod というのを作ってそれでまあ洗練された形にしてそれをあのいわゆるああいうエコシステムを作って、
うん、
iTunes まで入れて、うん、でそういうシステムを全部作る能力が日本になかったのかなという気がしてしょうがないですよね、うん、
もったいないですね、
もったいない、あの頃本当にそういうシステムを作ってたら日本が
そうです、
もしかしたらあのアップルみたいになったかもしれない、
うん、NTT なんかトップの技術持ってたわけですよ、みんな NTT が持ってる技術をみんな取っていったんですよ、
うんうん、
で要はジョブスははっきりウォークマンから発想した言うてますからね、うん、だからジョブスはソニーを尊敬してた、
そうそうそう、
だからなんでそれやったら日本がジョブスになってくれなかったのって、
うん、
アップルの向こう張ってね、
うん、
もうズバリそのままでオレンジで勝負したよかった、
うん、
逆にね、それ反対にアップルの真似せんでいいけれどもね、
はい、
かじったオレンジを、
はい
ね、
はい、
なんでしてくれへんねん。
それやっぱりバナナじゃなくてオレンジなんですね。
そらオレンジやなってやっぱりなんでかやったらオレンジは、
はい
ね、みかんは日本の得意やん、うん、
なるほど、みかんからオレンジが出るんですね。そうそうそう、
まあ、紀ノ国屋文左衛門読んでこなきゃいけませんね。逆にね、我々は普通にネット使ってインターナショナル的にわーってコンピューターの部分で情報を出したりしてるよね。この元 どうが作ったか知ってますか？
元、いや分からないです。
この発想、アメリカの国防総省です。軍隊、
軍隊
というのは軍隊が情報戦略においていろんな分でネット化するためにその研究を始めるわけです、
うん、
その延長線上に我々が使っているカーナビの技術もあるし、
うん、
あ、みんなアメリカの国防総省、
うん、
基本的に
GPS がね、まさにそうですよね。
もう全部そう、
うん、
でそこで中国偉いのは、うん、それやったら似たような会社作ったろう、うん、気づいたらハーウェイなんかそういうもね、うん、あの完全にやっぱり
あれも軍隊のあれから来てますからね。
そういう面ではね、僕はね、うん、あのいろんな意味言う人いますよ、
はい、
そうね、その日本がね軍事製品をね、
うん、
いろんな国にね輸出するね、
はい、
ことをね僕はねすべきやと思ってるんです、
うん、
反対するのは誰でもできる、
うん、
理論で反対するのはいい、そやけどこれからのネット社会っていうのはどうやったら国が豊かになるか、
うん、
そうしたら技術的に一番進む方法っていうのは軍事物資を、例えば三菱なんか技術戦車でも持ってますよ、
うん、
そやけどどうもなんで採算合わないか、
うん、
というのは自衛隊だけの製品の数やったらそらリスキーですよ、
うん、
それと海外に売ってっていうことになったら、
うん、
儲かるから三菱はもっと頑張るからもっと技術の発展が、
うん、
そっから戦車を通していろんなものに応用できるわけでしょ、
うん、そうですね、だ
からやっぱり売り先を売ったあかんでいうものを国内だけのにやったら、うん、そら無理ですよ、特にインターナショナルはこのネット社会において、
うん、
それと歴史っていうものは体験と経験と知識と3つあるんですよ、
うん、
それと経験だけやったら、
はい、
自分っていう一人称なんですよ、うん、俺知ってね、俺体験してんねんっていう、うん、終わっちゃう、
うん、
それ歴史いうのはみんなセットになってるわけですよ、
はい、
経験も知るべき体験も知識も全部そこに詰まってあるわけやから、
うんうん、
そら本質的に言うたら私は悪いですけれども産業構造とか平和やとかいう基本は、
はい、
そんな歴史見て分かりますよ、資本力、
うん、
豊かな国家しかないんですよ、
うんうんうん、
だから先生と昨日話してたスパルタいう国あるでしょ、
うん、
スパルタ、そんな国あるんですね。
え、あの都市国家、ギリシャの
アテネスパルタ、
あ、うん、あ、うん、はいはい、
あっから来てんのよ。
そうなんですか、
あ、スパルタいうスパルタって厳しい都市国家から来て
る。ああ、そういう意味があったんですね、うんうん、
で結局最後はね大都市、うん、大きな国持ってた割と民主的やけれども、うん、結局戦争が起きた時に、うん、アテネはねほら見てみ、俺とこがお前参戦して俺とこがやったったからやって周りの都市国家に偉そうにすんねん、
ほ
う、ほんで反発されて結局ぐちゃぐちゃなんね、
へ
え、あれがいやあの皆さんのおかげですぎて、うん、一番トップに立ってたアテネが、
うん、
ニコニコして頭下げてたまとまってリのままやから、
うんうん、
ローマ帝国はなかったやろって言われてんね、
うん、
だからそのスパルタやねんけどね、
はい、
でスパルタって知ってる、肥満、
肥満、はい、
鞭打ちされる、
恐ろしい。それってどういう基準でするんでしょうね。
いや戦争してるわけでしょ、
はい、
いつ戦争なのか分かるやん、
ええ、
超えてるいうことは、 必死で体鍛えてんし、はい、うんうん、自分をセーブする力がないわけでしょ。
なるほど、怠慢だということ、ね、
こんなやつ国民におったら困るやんか、
うん、
ほんで徴兵令引いてるわけでしょ、
うんうん、
何歳から行くかしてる当時のスパルタ。
じゃあ結構若いってことですか。16歳とか、う
ん、7歳、
小学生じゃないですか。
7歳から15年間行くね。
15年も、
うん、だね、なんでかしてる。
いや
当時早死ぬやんか。
あ、そうですね、うん、
それ国守るのが最初でしょ。
うん、まあ、それがまあ仕事みたいなことですね、
うんうん、それスパルタってえげつない国で、それ今はちょっと痩せてるけど昔ちょっと私超えてて93今はもう30キロ無理やり痩せ62になって、93やったら俺無知で太るて、ね、いや本当
100回ぐらいぶたれるんですかね、
それが国っていうもん、古代、うん、
はい、
それ今豊かになったから言って本質変わってないよ、
うん、
なんでか言ったら軍の強いアメリカ、
うん、
経済力の強いアメリカ、
うん、
中国でもなんで発言力増したか、金持ちになったから軍が強なって、
うんうんうん、そうですね、
結局そこやね、
うん、
そらまず豊かでなかったらあかん、うん、今の社会において、うん、豊かになんのを打ったあかんでって勝手に決めて、
うん
うん、いや九条があるから何々、うんうん、それこれ全然九条とものを軍備を打ったらいかんの、これ別立てですからね、
うん、
みんな一緒にしてしまってん、
うん、なるほど、
僕はもっと出すべきやもん、売るべきやもん、
うんうん、そうですね、うん、
もともと例えば学術会議とか、あ、なんだっけ、科学技術会議、
はいはい、
あそこが武器研究がけしからんって言って、
うん、おかしいです、
おかしいですよね、うん、じゃあね、ネジ一つを改良するのももしかしたら武器に使われるから、
そうです、
じゃあ武器研究っていうのがどこまでが武器研究でどこまでが武器研究じゃなくて民生なのかっていうの、うん、線引きが難しい技術の中で武器研究はやめるべきだっていうのはおかしくて、もっとまあね、直接的な、なんていうか拳銃とか戦車と作るのは嫌だって気持ちは分からないではないんだけど、
うん、
その軍事研究けしからんというその風潮がなんとなくおかしいですよね。
そうです、そのくせね、軍事研究から生まれたね、カーナビでもね、
うん、
このコンピューターで平気で使ってるわけです
、うん、そうですね、
おかしな話ですよ、
うん、
だからそういう面ではね、実は古代から武器の発展が一般の国民を豊かにしてきた、
うん、
もう全部そうですよ、
うん、
火縄銃ってあるでしょ、
はい、
昔日本は火縄銃をなんで作れなかったか、失敗ばっかり初期するのに2つ、
はい、
当時のお金で何億いうのを種子島の城主が買い取るわけでしょ、
はい、うん、
ところがものすごい困ったことがあったんです。それはね、
うん、
技術が一つの技術が分からなかった、
うん、
というのはね、あれは火薬を入れて火をつけて、うん、その圧力でバーンと飛ばすんですよ、
うんうんうん、
ところがね、なんで圧力を止めるいう発想が日本なかった
は、
うん、
ためてボンと行かないといけないってことですか、
とのこう行くためには後ろに行く圧力を防がないから
です、うんうん、あ、前に飛ばすためにね、
こう、
うんうん、
これが日本には発想できなかった、
はい、
ある時に気づくんですよ、
うん、
何かしてます、ネジ、
ネジ
後ろの部分を鉄で固めても、うんうん、この圧力で、火薬の圧力でここはバーンと潰れちゃう、
あ、なるほどね、
後方がね、
この圧力を防ぐためには、
うん、
この筒をポンと埋めただけやったらコルクをやってるみたいな、
はい、
ポンと抜けちゃう、
うんうんうん、
これ抜けなくするためにはネジなん
だ、うん、
そのネジの部分を日本人は技術的に知らなかった、
あ、そうか、
そのネジを見つけてからどんどん生産性が上がって、
うん、
その基本的に言うたら 1543年に火縄銃って伝わってくる日本に、
うん、
それから何十年後の1600年の関ヶ原では、うん、全ヨーロッパにある火縄銃より数増えとんだ、ね、ものすごいね日本って
そうそうそう
人の真似して作るの上手やんな、
うんうん、
それからその辺は日本人の良さは何か言うたら、技術を海外に売る力を持って、
うん、
せやから生き残ってきた、
うん、
ところがその一番金になる技術発展のものを、うん、これね実は今の時代武器なんですよ、
うん、
せやから北朝鮮はあのなんでやってるみんな誤解してるんですよ、はい、国守るためだけであれあのロケット開発してるんじゃないですよ、
うん、
あれは技術を通して売っとるんですよ、
うんうん、あ見せてるわけですね
そう、
うん、
外貨を稼いでるんですあれ、
うん、
だからあいつらえげつないなというのは自分とこう守るロケットはそのまま自分の技術を製品として売れるからやっとる、
うんうん
なんでマスコミはねその辺の本音を言わないのかなと、
うん、
だからロシアは今回のことで、北朝鮮から武器買うとるわけですよね、
そうです
ねそうそうそう
というのは売れる製品まで最高に効率ねビジネスしとるんです
よ、うん
それ日本なんかもっとできるわけやから、
うん、そうですね
もうなんでそれをねいまだにね憲法9条で国守れんねんって、うん、あんたねネット社会で全部世界つながってる時に、
はい、
9条で日本ね9条があるからね、
はい、
攻めませんからあんたとこも攻めてこんといてねってそんなもんなんぼでも攻めてきよるよ
そうですね
今日はちょっと戦争の話も交えて、
はい、
あの終わりましょう
はいありがとうございましたお二方も2週にわたってありがとうございましたまたこれに懲りずにお越しください、はい、
よろしくお願いします。
今週のお相手は
高井真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
安富正文と
池田新八でした。